ヨセフは身重になったマリアをいたわりつつ、ガリラヤの町ナザレから長旅を何とか持ちこたえて、ようやくの思いでユダヤのベツレヘムにたどり着きました。たどり着いたこのベツレヘム、なんと泊まる宿がなかったということで、今日の読んでいただきました7節の後半に、宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからであると語られております。当時の人々は最初のこの住民登録で頭がいっぱいであったでありましょうし、この一組の若い夫婦、ナザレから来たというこの旅人、それどころではなかったでありましょう。仮にですね、ああ、救い主が来られた。神の民たちが待ち望んだ、メシアが来られたという、そのニュースが入ったとしても、この最初の住民登録、まあ、人口調査のそのただ中でどれだけの人が、もしそうであったとしても、相手にしたであろうか、とこう思わされます。しかし、今日の場面に登場するそうした姿は、過去の2000年前のあのベツレヘムでのことだけではなさそうだろうと思うんです。今日、いや私たちも多くの人々がいつもの日常生活のことで、もう自分たちのことで精一杯ではないか。神様のこと、救い主が来られた、それに心を向ける人がやっぱり少ないかな。そんなことも思わされるのであります。ベツレヘムにたどり着いたヨセフは、いろんなことを交渉を宿屋泊まりたいということで交渉を重ねたでありましょう。やっとのことで、まあ、会話を受けてありますので、家畜小屋と一般に言われておりますし、後世の、そういった考古学を学ぶ人たちが言わせると、石の洞窟、ごつごつしたところだと、まあ、会話を受けというのも、家畜が食べるそのマグサというんですか、そういうものが置いてあったところだという、まあ、そんなふうに言う人もおりますが、まあ、家畜小屋しておきましょう。会話を受けの中にということでありますが、やっとのことでその家畜小屋を借りることができた。聖書に注目していただきたいと思うんですが、6節に、ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、何でもない句ですが、ベツレヘムにいるうちにというのは、この若い夫婦が到着してすぐじゃなくて、その留まっているうちにということで何日か日が経ったであろうと想像できます。まあ、長旅、ナザレからベツレヘムまで、まあ、測り方にもよるんですが、道路を通っていくと140〜150キロあっただろうと言われますし、もっと短い道があったんだったら、まあ、少なくとも100キロは超えていた。当時の交通機関を考えると歩くか、家畜に乗る、馬に乗るとかそういうことしかないわけでありますが、大変だったろうと思います。スラスラと、ユダヤのベツレヘムとあっさりと書いてあるんですが、相当な距離であります。忍耐、宿屋が見つからない、忍耐の日々を過ごしたであろうと思われますし、ちょうどそんな中で月が満ちて、巫女は誕生された。布にくるまれ、貝箱に寝かされた。これが、世界で最初のクリスマスです。クリスマス。キリストの祝い。なんと単純でしょう。質素でしょう。しかしな、そこに崇高な姿を見ます。巫女イエス様は、喜んで貝を桶に宿られました。後の人たちがこんなことを言ってるんです。まあ私たちもこのルカによる福音書、先週に引き続いてのルカの福音書を読んでおりますし、もう一つの、あと三つありますが、もう一つのマタイによる福音書もこの主のご降誕の記事を詳しく書いておりますが、ややもすると、この主のご降誕の記事は、感傷的になって読みやすいんです。まあしかしこちらも、 こういう状況を思い浮かべながら読むと、うるっとくる時もありますから、まあ、それを否定するわけではありませんが、単なる感傷的に読み終わってはいけないであろう。感性豊かに読むようにと、後世の人たちが言っておりますが、なるほどなと思うんですね。どうぞ今日の高々2章の1節から7節、ルカによる福音書の1章の1節から7節、短い箇所でありますが、感性豊かに読むのも大事ですね。忙しいただ中にあって私たちはささっと読んでしまいますが、ああ、どんな場面かな。まあ私も今最初に、こう、導かれるままに語りましたけれども、そこに神様の心を読んでいく、お聞きしていくということが大切であろうかと思います。なぜ解剖を受けだったのか。なぜ解剖を受けだったのか。ご一緒に聖書から教えられることをお聞きしていきたいと願います。ルカは、この2章の1、2節に、イエス様が誕生された時代の状況の事実を詳しく書いています。もう一度1、2節読みますと、その頃皇帝アグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。淡々と述べています。当時地中海を中心としたその世界を支配していたローマ皇帝、名前というよりもこの称号なんですが、アウグストゥスという、最も彼の治めていた時代はローマの平和と言われた一番ローマ帝国の栄えた前後なんですね。まあローマの平和と称されるようにそういう時代でございました。そのすべての人々、その支配下にある地域の人々の最初の住民登録、人口調査をさせたわけであります。何のためか。まずは税を徴収するためです。で、まあ徴兵と言いますか、兵を募るために。ユダヤの人に対しては税を徴収するということに焦点が絞られていたようでありますが、とにかくきちっと人口調査、住民登録をさせたわけであります。他の者の記録によりますと40年はかかったであろうと言われます。で、この皇帝が支配した前後を見ますと、おそらく、まあ私たちは、紀元後とか紀元前と言いますが、紀元前の4年か6年頃じゃないだろうかなというのが、どうもこの皇帝の支配の前後から見ると、その方が正確だという人もいますが、まあそれはさといきまして。いわば、この世俗の権力のもとにあったということです。まるでそれにもてあそばされるかのようにして、ユダヤの人たちも住民登録するためにそれぞれの出身地に、まあ、本籍があるところへ帰っていった。そこで人口調査で今、住民登録をする。一人の皇帝の命によって、そのように、まあ、させられたわけでありますが、ヨセフとマリア夫婦も例外ではなかった。ヨセフの生まれ故郷ベスレヘムに帰っていったわけであります。住んでいるところでしたらいいなと合理的に考えるんですが、まあ当時のそうした制度の中でそうになりました。実はユダヤ人たちは神の民であるという一つのプライドがありましたので、異教の王といいますか皇帝によって支配されることは彼らは決して良しとしなかった。まあなびいた人たちもおりましたけれども、よく出てきます。ファリサイ派の人っていうのは典型的だった。神の民にとってはこの時代はまさに世界は平和な時だと、この皇帝に支配されているので平和な時だと言うけれども、彼らユダヤの民族にとっては暗黒の時代だったんです。そしてヨセフとマリアにもう一度目を向けるならば、ああ、臨月が満ちた。マリアにと、そこに、出産の時を迎えたわけであります。もう一度言いますが、140〜150キロの距離を、まあ、歩くか動物に乗ってですよ。しかも着いたベツレヘムでは宿するところがない。なんて辛かっただろうかなと想像します。自分に当てはめたら、そんな距離。まあ、新幹線乗って行くんだらいいけどもと思いますが、そら辛かっただろうと思います。しかも、家畜小屋での出産。まあ、苦痛を覚えただろうと思いますね。 以前私が教会学校でお話したときに、イエス様は会話を受けてお生まれになりました。皆さんの中で会話を受けて生まれた方いますかって言った一人だけ、たーっと手を挙げたんです。まあそれ嘘だったんですが、目立ちたいがために手を挙げてたような記憶がありますが、まあ、それで、病院でとか、まあ私たちの世代だったら、お家でっていうのはありますが、会話を受けの中の出産。まあ私たちの常識化すると、喜びの程遠い状況であったと思われます。もう一度言いますが、この世の力によって強いられてのことだったんです。しかしそこに神様のご計画があったわけです。すでに、旧約聖書のイザヤ書や御箇所の中で予言されていたことはここで成就したんだ。今日の宣教師の中にその箇所書いておったので、書いておきましたので、どうぞ見ておきたい、いただきたいんですが、こう言ってますね。なんとこのイエス様のご降誕の約700年前です。預言者を通して、例えばイザヤの9章の5節から、言いますと、一人の緑子が私たちのために生まれた。一人の男の子が私たちに与えられた。じゃあそれはどういう時代だったかというと、その9章の一節に、闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。周りは闇のような時だったと言います。なんとベツレヘムという場所まで、同じイザヤと同じ時代の預言者、御箇所の5章の一節にこうあります。エフラタのベツレヘムよ、お前はユダの子孫の中で糸小さき者。お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く永遠の昔に遡る。一人の緑子が、あのベツレヘムから生まれる、来られるということを明確に預言した。そのことが成就した。成就した時のその支配者はローマの皇帝だった。当時の世界を支配していると、そのように見える皇帝アウグストでありましたけれども、その皇帝の支配を超えて、見えざる神様のご支配の中に、神様の御手の中に、歴史の主役はここにあるんだぞと言ってるんです。ローマの皇帝ではないぞと言ってるんです。思えばですね、今日の私たちにとっても、ローマの皇帝アウグストス、まあ、歴史と学びますけど、今の私たち一人一人にこの皇帝は全く関係ないんです。まあ、歴史の中にそうあったということを事実と知りますが、しかし、海洋冒険に誕生された、あのところに誕生してくださったイエス・キリストは、私たち一人一人に意味のあることなんです。そしてこのことが、全世界で言われている。これ言うと皮肉っぽく言ってしまうことなんですが、日本のこの社会でお寺さんもクリスマスをお祝いするんです。世界中で、なんと敵対するクリスマス休戦とかあったりしますが、世界中で呼ばれている。そして何よりも私たち、この御子の誕生が私たち一人一人にとって意味のあることなんです。ところがなんとつつましい、みすぼらしい姿をとって、巫女が誕生されたか。会話を受け。この出来事の中に、輝く神様の導きと見て覚えるのであります。ベツレヘムという世界の片隅の出来事であります。それは、神様のご計画の中にあった、神様の輝く導きの中にあった、ことを知るときに、今皆さん、私たち世界の広い世界からみんなこの神戸という地は、まあ神戸は港町で開かれた町かもしれ、町でありますけれども、やっぱり神戸も世界の片隅ですよ。神戸中央教会。まあ物の測り方にもよりますけれども、この小さな群れにおいてこの起こっていること。世界を支配し、動かしているどっかの大統領とかどっかの首相とかどっかの指導者、私たちはどうしてもマスコミで目に映りますけれども、そうした存在から見るなら私たちはちっぽけな存在でありますし、教会であるかもしれません。しかし私たちは神様のご計画の中にある。 神様の輝く導きの中に置かれているということをもう一度捉え直したいんです。巫女の誕生があの会話のあのところであったけれども、今の私たちのこれほどまでに意味を持たしているものであります。時々最近は昔のことをよく思い出すんですが、私は洗礼を受けて、間もない頃に、これは牧師ではありませんが、学校の指導教師がですね、クリスチャンだったんですが、その人は浄土真宗からクリスチャンになった人です。なかなか気骨のある先生でしたが、キャンパス歩いておりましたら、時々、唐崎君、ちょっと来なさい。みんなダーッと歩いてるんですけども、祈ろうというのをそこで祈られた先生ですが、ちょっと恥ずかしかったんですけど、今だったら私もしますけど、まあそういう指導教官がおりまして、こんな意味のことを私が洗礼を受けた時におっしゃったことを今でも思い起こします。一人の人が信仰を告白して洗礼を受けるということは、世界史的な出来事なんですよ、と言われたんです。もう一度言いますね。一人の者が、イエス・キリストを信ずる信仰を言い表して洗礼を受けるということは、世界史的な出来事なんだよ。ああ、神様の、御子イエス様によってそのように、私を救いに招いてくださったことは、世界史的な出来事なんだ。胸に深く刻み込んだ記憶があります。どうぞこの時、この地上において、片隅で私たちのうちに起こっていること、目立たないことかもしれませんけれども、神様にとっては世界史的な出来事であるということをもう一度捉え直したいんです。神の輝く導きの中に、あの解剖家の姿を見るときに、私たちお互い自らのこととして確認したいと願うのであります。さて、もう少し見てまいりましょう。先ほども言いましたけれども、イエス様が誕生された場所は、もう宿屋がいっぱいであったがために、宿屋は、このヨセフ、マリア、若い夫婦を迎え入れる場所はなかった。まあ、マリアはこの家畜小屋で出産した。そして、貝羽桶の中に巫女を寝かせる、誕生した巫女を寝かせるという状況でした。まあ、こういう姿を見ますと、私たちは巫女イエス様が、なんて惨めだったんだろうかなと思います。そういうふうに言う人もありますし、ああ、イエス様はそういうところに、宮殿のきらびやかなところでご誕生なさらなかったから、そこだからよかったんだ。低くなってくださり、貧しくなってくださった。そこに神様の大きな憐れみを覚える。確かにそうです。なんと惨めな姿だったのかな、というイエス様の姿をそうに捉える人もいますけれども、惨めなのはもっと私たちだということを気づかされる。だって私たちの惨めさは、御子イエス様を当時の宿屋の人たちも人々も、その場所を提供できなかった。それは人間の側が提供できなかったわけです。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからであったんです。以来、すべての人々にとって、私たちにとっても、イエス様を迎え入れる私たち、その心に、魂に、生活に、その全生活に、全生涯に、もしこのイエス様を迎え入れることができなかったならば、そういうものを持ち合わせているならば、いや、もう迎え入れましたけれども、この部分だけはイエス様を迎え入れることはできませんというものを未だに持ち合わせているとするならば、イエス様を締め出しているんです。イエス様を迎える場所を持ち合わせていない。その自分の姿が最も惨めです。私たちはどこかイエス様以外のもので満たそうとしたり、埋め合わそうとしたり、この部分だけは、いや、まだ私は自分の生涯にイエス様を迎え入れてないという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、イエス様を迎え入れましたけれども、私の人生の将来の計画、この部分だけは私のやりたいようにさせてくださいというと持ち合わせているならば、そのところにまだイエス様を迎え入れてないわけであります。この聖書の箇所から、そこにも迎え入れる場所を、閉じ込めない場所を、閉じ込めないでいる場所を設けてほしいと 招いておられるのです。家畜小屋、貝場桶、まあ、想像してください。決して美しいとかじゃありません。匂いプンプン。あまり他の人に見せたくない。隠しておきたい。それを象徴するかのような場所であります。イエス様はそこを宿り場となさった。そこにご降誕くださった。誕生してくださった。そしてそこからこの世における歩みを始められた。貝場桶から始められた。そしてそこから一人一人と触れ合う場所と触れ合うことを始めてくださった。会話を結果から始めてくださった。実はこの会話を結果に象徴されるその場所をイエス様が最も必要としていらっしゃる場所であります。そしてその場所こそが私たちが真にイエス様に出会う場所であります。いや、もう少しく、会話置きじゃなくて綺麗な場所にしてから、もう少しくまともになってから、真面目になってから、もうちょっと信仰生活を送ってから、いや、そのままで、その会話置きのままで、その前に立つことを求めておられるのです。私たちがイエス様をその住まい、この方を私たちのすべての全、生活の中に、全生涯の中に迎え入れるときに、イエス様の救いの光が、私たちの全存在と全生涯に輝き渡るのであります。私事になりますが、それ。2018年は、ちょうど私が洗礼を受けた1974年の、その当時お交わりになった、導いてくれた人たちと、思いがけなく、いろんな方と出会う機会が与えられて感謝しています。私これ個人、私事ですが、前にもちょっと礼拝の中で明かしましたけれども、私を教会に連れて行った友人との出会いが40年ぶりに与えられた。まあそれは、ふわっともう過去に押しやりましたですね。あの時。また、秋になりましては、ちょっと私の先輩になった人たちが牧師とおりまして、招いてくれて、家内と共に集会にも伺いましたし。また一緒に、同じ頃に洗礼を受けた者が、まあ、聖書学者になっている、今、一生懸命活躍してますが、そういうものもおりますし、いろんな方との出会いがありました。ああ、あの時、1974年、11月10日に洗礼を受けたんですけども、まあ、その時のことを、ああ、その時に最初に迎えたクリスマス。先ほど紹介した指導教官がすき焼きでお祝いしてくれた。ちょっとこの辺は余裕ありますから。ガスコンロじゃなくて炭で、すき焼きをしたんですが、まだ、ぐちぐちぐちに煮えないものですから、普段冗談一つ言わないその指導教官が、インマニエルの神だと言ったんです。わかってくださいますか？この先生が言うかよと思ったんですが、だから笑いを取りましたが、そんなことをしていただきながら、前にもこれも言ったでしょうか？今、西富山の兜山のふもとで雪の降る中を歌かけを持ってなさいということで子供集会したことも思い起こし、それが私の最、クリスチャンになった最初のクリスマスでした。雪が積もる中で雪だるまになって歌かけ持ってたことを覚えて思い起こしますが、あの最初のクリスマスの感動、解き放たれた思いが、もう一度この年、40年ぶりにうわーっと蘇ってきたんです。なんでこんな話をするかと言いますと、今日お集まりの皆さん、皆さんにもクリスチャンになった最初のクリスマスがありますでしょう。あの感動、あの喜び、あの解放感、もう一度思い起こしてほしいんです。最も貧しくなられたイエス・キリストが、本当に私たちのために低くなってくださった、この私のところに、私もあの宿屋の主人に締め出していた私が心を開いたときに、イエス様は私の人生の中に入り込んできてくださった。許してくださった。神のことしてくださった。この感動をもう一度私たちは昨日のことのようにして確認したいのであります。古びてなければ幸いです。私たちはこの年クリスマスを迎えるに際して、お一人お一人が、 まだ私はイエス様を全面的に迎え入れてないという方が終わりでしょうか。いや、私は迎え入れたんだけど、この部分だけはイエス様、干渉しないでくださいと締め出しているところないだろうか。私の将来この部分だけは干渉しないでください。私のやりたいようにさせていただきますというところが終わりでしょうか。それを持ったままであるとするならば、何回クリスマスを迎えても、そのクリスマスは虚しいです。この朝、私たち一人一人、このイエス様を本当に全存在と全生涯、王様に迎えるときではないでしょうか。このお方が最も貧しくなられたのは、あの、御子イエス様が十字架にごかかりになって、我々の身代わりの死を遂げてくださったあそこにあります。そして死に勝利して復活してくださったこのイエス様。このお方がここにおられるのです。そして私たち一人一人の全存在と全生涯をそこに迎えられ、望まれるときに、私たちは本当の意味でクリスマスを迎えるのであります。今日その時とさせていただこうじゃありませんか。お一人お一人にとっての最初のあのクリスマスの喜びが今の喜びとなりますように、主の導きを祈り求めます。お祈りいたしましょう。